しゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなど、ご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。
はい、エレファント先生だぞ。今日はの生産さんについて、お話をしてきてありますが、ある、専門家の方のお話を、ちょっとの、お話をしようと思います。あるの、専門家の、人に、お聞きしましたら、HSP の繊細さと、自閉症なんかの、などの感覚過敏は重なる部分が多いと、そういうふうに言われていました。これは、全く違うもん別もんじゃというね、そういう言われる説もあります。で、実際にそれらの症状を見てきた、専門家から見たそういった時に、いろんな捉え方があるということじゃ。で、音、匂い、触られるなどの感覚を過敏に感じてしまう理由は2つあると考えられておるんじゃ。1つ目は受容できる感覚が生まれつき少なくキャパオーバーになりやすいということじゃ。教室のザワザワした脱音、そういった、音がの、騒音のように感じるとか、服のタグが首に触れると刺さるような、そういうふうにこう刺激を感じて、赤くただれたようにの、実際にそういうのもの見てきとるけども、本当にもうただれたように膨れての、本当かわいそうなぐらい痛々しい、そういう状態になることもある。で、それはの、個人差はあるんじゃが、そういうことがまず一つ目です。そして二つ目は予測や、こう推測ができないということじゃ。予定ができないとは、例えば花火の音とか、赤ちゃんの泣き声で、急な大きな音なんかにの反応したり、前もって、スケジュールがこう分かっておっての組み込まれていて、理解できていれば、なんとかのこう分かることもあるんじゃが、状況の予測や、推定ができず、いきなりこう起こってくるとびっくりして、その子によっては、パニックや不快に感じることがあるんじゃ。これらは脳の感覚信号の機能調整に、何らかの特性があるためと考えられておる。つまり生まれ持った特性ということなんじゃな。またその時に、小さな子が花火にびっくりして泣いていたら、その泣いている全く知らない人を見て自分も泣いてしまう、そんな繊細さんが、HSP の人の特徴としてあります。HSP の人は誰かに怒られて泣いているなども、自分に向けられたように刺激になってしまう、確かに重なり合う、そういうところが、感覚過敏との、HSP には多いようにも思うんじゃな。ここで、注意しなきゃいけないのは、感覚過敏、繊細さとかは、成長とともに自然に、経過していく中で、改善する場合もあるんじゃ。だけどの、これはもう、努力で、頑張るとか、そういうことで乗り越えられるものじゃない、ないんじゃ。だからもう本当に、大人になったら、自立できなくなるからとか言っての、無理やりやな、体験を、あえてさせる、そんな対応は、絶対にやめるようにしましょう。それはもうやらない方がいい、やっちゃいかんの。 本当にので、感覚過敏に対して、対応策としては、まあ、イヤーマフやヘッドホン、サングラスを使うなど、また服のタグものを あれだったらこう外して、で肌に馴染むような着心地の良い服を複数用意するとか、刺激の少ない環境を提供できるように配慮をすると、で、まあ、見通しを立てるということもとても大事です。感覚刺激に対して見通しを前もってスケジュールなんかでの伝えるという、そういうことで混乱を減らすことができるんじゃ。日常生活にあふれる、まあ、様々な感覚について受け取り方にはかなり個人差がある、まあ、ことを理解しておくと、過敏さや繊細さがある人たちが必要以上に不安になることを防ぐことができるんじゃ。感覚過敏は HSP の一般的な特徴の一つですが、すべての HSP が感覚過敏である、そういうわけでもありません。感覚過敏は環境刺激に対する過度の反応や過剰な感覚体験を指すんじゃ。これは音が大きすぎる、光が眩しすぎる、衣服のタグや縫い目が皮膚に刺さる感覚、そういったさまざまな形で現れることがあるんじゃ。HSP の人は感覚過敏によって日常生活においてさまざまな困難に直面することがありますが、まあ、同時に豊かな内面の世界や深い思考の能力を持つこともあります。感覚過敏と HSP の関係は個々の体験に、経験によって、全く違ってきますが、この特性を理解する、感覚過敏と HSP との関係や発達障害との関係などについても、まあ、お分かりいただけたんじゃないかなと思うんじゃが、どうかな？少しでもより良いサポートや周りの方々の理解により、さらなる生きやすい社会になっていけることを願っておる、まあ、そういったところで、今回は、終わろうと思います。それじゃあまたな。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。